Sound art. Something delicious.
今日は中秋の名月というのは先週お知らせしたので待ってましたという方も多いかも。こんばんは、国です。日本では奈良時代から、中国ではもっと前から月をめでるこの行事は続いてきたんですね。そういえばこうふと思ったんですけど、お日様をめでる日というのはないですよね。太陽がちょっと焼き餅を焼いちゃうかな。でもお日様はそんなに心は狭くないでしょうし、どちらかっていうと太陽が表、お月様は影という印象もありますから、一年に一度月が主役になるのは悪くないんじゃないでしょうか。皆さんと月のお付き合いは今までどんな感じでしたでしょうか。周りが暗いところに住んでいると、夜に「ああこんばんは」って挨拶する機会が多いと思いますが、都会のネオンが輝いている場所だと気づかなかったっていうことも多いでしょう。でも満月の時はかなり目立ちますから、気づく可能性も高いかな。見上げるという動作はわざわざしないとやりませんから、今夜は月が見えても見えなくてもちょっと上を見上げて気持ちをつなげてみてください。そして今夜の放送中はそれをキープ。そうすればもしかしたらお月様から返事が返ってくるかも。保証はできませんけど、日本の神話からすると月読みの御事は男性だということですが、どうも月というと女性のイメージがあるのは私だけでしょうか。外国のギリシャ神話だと月は女神アルテミスだったと思います。でちょっとネットでググってみたところ、ありましたありました。どうやら男女どちらの神様もいますね。例えば男の神様はイヌイット、トゥッピ族、こちらネイティブアメリカンですね。で他にはポリネシア、ヒンドゥ、インカ、アイルランド、あらアイヌというのもあります。結構ありますね。で女神の方ですが、こちらはギリシャ、ウェールズ、これイギリスですね。で中国、アステカ、マヤ、フィンランド。なるほど。で全体で見ると女性の方がやや多いかな。でもね、両方いるっていうのもありますね。こちらヒンドゥ、ポリネシア、トゥピ族なんかもそうみたいです。これらは多くがやはり神話に出てくる。まあ神様ですから当たり前ですけどね。こういうお話知りたいな。皆さんもこう月神、月の神様で検索すると出てきますから、ぜひ一度チェックしてみてください。先週お月見団子をピラミッドのように積むのは、その先端が霊界につながっていると言われるからとお話ししましたが、その真偽はちょっと横に置いといて、今夜は月とお話しに行くつもりで、月、ムーンの旅パート2に出かけますよ。月旅行に乗り遅れることのないよう、ご準備はよろしいでしょうか。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに、今宵は自然、音楽、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、
月、ムーン。 Chapter 3 History 騎士方。
今回は初めてのコーナー、 History 騎士方をお届けします。歴史を紐解く旅です。昔々、月が全く出ない夜というのは、恐ろしい鬼や魔物の住む闇の世界で、人間にとってこんなに怖いものはなかった。みんなはひとところに集まり、一晩中騒ぎ回って闇の恐ろしさを吹き飛ばしたんだそうです。この話はハロウィンの話にもつながりますね。 まああちらは怖いから自分たちがもっと怖いものになって驚かそうとした。そして真っ暗だからなんとか明るくしようと考えたのがランタンだった。今はカボチャになってますが、もともとはカブだったというのはハロウィンの時に使えるネタ話ですよ。月のない夜の怖さは世界共通だったでしょうね。それだけに明るい月が昇って高校と辺りを照らしてくれる夜は本当に嬉しかったことでしょう。日本の昔を振り返れば、古事記や日本書紀という書物から、イザナギの御事から生まれた三鬼神、三つの尊い神と書きますね、三鬼神のうちに、月読みの御事、あるいはこれ、月読みとも読むようですが、この神様がいます。姉はアマテラス大御神、弟がスサノオの御事という、まあ、超有名二大神様ですね。こういう兄弟を持つと結構大変だったかもしれないです。で、その間に生まれたとされる月読みは、あまり文献にも出てこなくて、やや影が薄いんですが、月を神格化して夜の闇の世界を治めるようにと仰せつかったと言われる神様です。文献には記載がないようなんですが、一般的には男の神様とされています。古代人にとって月は農耕の神、信仰の対象であって、太陰暦という暦は月の満ち欠けがベースになっています。冒頭でお話ししたように、大体どこの国の神話にも月の神というのは出てきますよね。さて、その月が物理的にはいつからあったのかというと、約45億年前という説が一般的なようです。その始まりについては諸説あるようなのですが、天体の衝突によって生まれたというのが今では通説になっています。できた直後の月は溶けた状態で、大きな重力の影響を受けながら形作られていった。さらに、月の地質の進化における最初の大きな出来事は、マグマの海の結晶化だった。なんだか日本の神話の国海みたいにも聞こえてきますね。イザナギとイザナミが天の橋に立って、矛で混沌をかき混ぜて島を作ったっていうお話です。まあ月の場合は混ぜてる人が誰なのかはわかりませんけど、月にもどこかに情報ボックスのようなものがあって、誕生秘話みたいなのが月の言葉でお話に書かれて隠されていたら絶対面白いでしょうね。誰が残したのかでまた一騒動ありそうですが、大体何かが始まる時には何がしかお話があるものです。月が二つあったなんていう学説もあるそうですし、この分野は解き明かされていないことがまだまだあるんでしょうね。誰も見た人がいないわけですから。古代ギリシャのアリストテレスは地球中心説という説を唱えて、地球の周りを月、太陽及び他の惑星が回っているという宇宙論を唱えていたようですし、西洋では月が人間を狂気に引き込むと考えられて、満月の夜には人狼が狼になるとか、いずれにしても月という存在には太陽とは全く逆のエネルギーが感じられて、人々をその神秘的なものに引き寄せる力は強いのかもなという印象を受けます。なんだかわからないけど、月夜に吠えたくなるとか、もしかしたら覚えがある方はいらっしゃいませんか？
Sound Art Nature 自然
月 Moon
月を出てゆっくりと太陽系を巡る船に乗ってみた。出発してからすでに1ヶ月、7ヶ月の予定なので のんびりと自分の時間が持てる。そう思って思い切って出てきたんだけど、やっぱりあの人のことを考えてしまう。あの人が去ってもう3ヶ月。なぜという問いに答えはなかった。突然いなくなった。まるで糸の切れたタコのようにどこかに行ってしまった。地球を通り過ぎて火星、木星と眺めて、今は土星に向かう途中。木星にはびっくり、太陽系で一番大きい星だと言うけど、実体はガスだって。さあ土星が見えてきた。あー、リングがくっきり見えるわね。ちょっと感動。この後は天王星、海王星といって、今度は一旦戻って金星、水星へ。あんまり太陽に近づくと大変だから、行けるのはそこまで。ああ、これが彼と一緒の旅だったら、土星にはハネムーンに来たかったのよね。あのリングを通り抜けるとカップルは幸せになれるって。もうこうなったら貯めてた結婚資金をあそこのカジノでパーッと使って遊びまくってやる。この女性、スロットマシンで大当たり。カジノで大成功して、一夜にして億万長者になったのでした。何が幸せで何が災いになるかなんて誰にも分かりません。
サウンドアート
月ムーン、チャプター4、ビースト、ごちそう。
中国では古来、陰暦8月15日を中秋節として寒月の宴を催していたということです。それが奈良平安時代に日本に伝わって、宮廷では十三夜の月祭りと寒月の宴、この2つの月見を楽しんだとされています。まあ楽しいことは徐々にってことで、十三夜はプレイベントって感じだったんでしょうか。その陰暦8月15日が今年は9月13日、今日なので、何か宴を催していらっしゃいますでしょうか。さまざまなお供えをして名月をめで、月見酒を酌み交わしながら、詩歌や管弦による音楽の演奏、舞楽、歌合わせなんかを行ったり、あるいは風流な潜在といって、前の栽培の際と書くんですが、潜在、これは庭の植え込みのことだそうですが、これを作って大きな池や泉に船を浮かべて月見をする。皆さん想像できますか。そこまでやっちゃったんですね。多分これって自分の家の庭ってことですよね。こんな風にお月見は月を楽しむ洗練された風雅な遊びと化していた。たかがお月見、されどお月見。先週にお話ししたその後に変化していった庶民の楽しみ方とはちょっと雰囲気が違いますが、旧暦の秋の真ん中に輝いて出てくる月を眺めて一句というのは、ちょっとそそられるいい風景じゃないでしょうか。そういえばピラミッドのように積んで宇宙と交信すると言われているというあのお月見団子ですけど、子供がお供えをこっそり食べても大人から怒られないという風習があるんですって。聞いたことあります？自分の家で備えた団子を子供たちが食べ歩く、まるでハロウィンですね。さらにはあのお団子を食べると子宝に恵まれると言われていて、嫁入り前の娘には食べさせてはいけないという風習が残ってる地域もあるとか。 やっぱり月パワーでしょうか。お団子以外で気になるお月見の食べ物といえば月餅。月の餅と書いて月餅と読むあのお菓子です。こちらももともとは中国でこの時期に食べるお菓子で、月をかたどった丸い形で、小麦粉をベースにした外側の皮の中にあんが入った平らな焼き菓子。多分溶き卵を塗ったことで表面がテカテカと光っているのをよく見かけます。ご存知の方も多いのではないでしょうか。横浜や神戸の中華街に行くとね、大きなお店では必ずお土産に売ってます。表面は各お店によって模様が違っていて、中身がこうずっしりギュッと詰まって結構重たいですよね。多分ラードなんかも入ってるのか、独特の風味があって、中の小豆あんにも松の実やくるみ、ナッツなどが細かく刻まれて入ってて、日本のおまんじゅうのあんとはちょっと違う印象があります。あの月餅一つでかなりお腹が膨れますよね。お話ししたように、中国では中秋の名月に宴を催してお祝いをする行事があって、お月見をしながら家族団らんを楽しんでこの月餅を食べるんだそうです。つまりこの月餅は一家団らんを意味している。元は月の神様に備えるお供え物だったのが、明の時代に皇帝が月餅に密書を隠して攻撃方法を伝えたっていうことで、皇帝の勝利を祝う食べ物になったりもしたっていう逸話まであって、まあ、きっとね、月餅一つ一つにいろんなお話がありそうです。この中秋の時期には、遠く離れた家族も自分の生家に戻って家族そろって食事を楽しむ習慣があるということなので、月がつなぐ家族団らんの時間があり、そこで月餅を食べるのは家族にとっては嬉しいスペシャルタイムなんでしょう。そういえばクリスマスプディングも日本のクリスマスケーキとは全く違って、動物の油なんかをこし込んで長持ちするようにして1ヶ月くらい前から準備します。このちょっとこってりとギュッと固まったねお菓子ですね。月餅も贈答品として1ヶ月くらい前から送ったり送られたりするので、やはり長持ちするように作ってあるから似てるのかな。月餅は一般的には10センチくらいのようですが、中には50センチもあるものも存在するようで、こうなってくるともうみんなで分け合って食べるものっていう用途になってくるんでしょう。三大栄養素はしっかり含まれているけど、カロリーもかなり多いので、最近はヘルシー志向の月餅も出てきたとか。どうやら中国ではスターバックスやミスタードーナツのようなお店でそれぞれ特色を出した月餅を売ってるんですって。スターバックスだったらやっぱり表面はあの顔なんでしょうかね。ちょっと食べてみたいかも。
サウンドアート。サウンセンドリシャス。
さあ、この放送が終わったら丸くて美味しいものが食べたくなったかな。今日はコンビニあたりでもお月見団子だけじゃなくて月餅も売ってるんじゃないでしょうか。今発覚したんですが、うちのこの番組のディレクター月餅を月餅と読むと思っていたそうで、もしかするとそういう方もねいらっしゃるかもしれないですね。月餅ですよ。月の話題は今までに満月、新月という取り上げ方をしたことがありますが、月をテーマにした旅は今回が初めてです。45億年ほど前というと、もう考えられないくらい前です。人間の寿命をまあ100年とざっくり考えたとしても4500万倍、私が計算を間違えてなければですけど、太陽系の誕生の後気が遠くなるくらい前に始まった天体、さらに 宇宙はどれくらい前からってなってくると、こちらは137億年くらい前と言われているということで、月の約3倍。天文学的数字っていうのはまさにこのことでしょう。宇宙に太陽系が誕生し、地球も生まれた。それに月が影響しているのは間違いないことで、月があるから今の地球もある。そう考えると、今私たちがこの地球で呼吸をして大地に立っていることと月の存在は密接な関係があるというのがよくわかります。潮の満ち引きがあるのは太陽と月の引力の影響ですし、女性の体の営みにも月は大きく関わっていると言われます。それはすなわち人類の誕生に関わるということになるわけですから、月は私たちにとって本当に大事な天体です。先週のワードことの葉で、めでるの意味の中に、感心する、褒めるというのがありましたが、これはぴったりだと思います。月に感謝し、お祝いをして、みんなで集まり、団らんの時間を持つ。今日はそんなことができているといいな。まだ夜が明けるまでは間に合いますから、今からちょっと家族や大事な友人と連絡を取ったり、少しゆっくりした時間を一緒に過ごすというのをご提案しましょう。残念ながらそんな余裕はないという方は、今この一瞬だけでも月に思いを馳せ、月の笑顔が帰ってきたと想像してみてください。間に合わない方は今日でなくても、明日はいざよい、さらには十九夜の寝待ちまでありますから大丈夫。そしてもちろん月はいなくなったりしませんし、焦ることはありません。月でつながる人類、今夜はそんな気持ちでつながるサウンドアート。かなり話が大きくなりましたね。でもこういう話、私大好きです。Something delicious。皆さんの何かおいしいお話につながりますように。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。トーク部分の音声アーカイブも、ブログでお聞きいただけます。Sound Art, Something Delicious. 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。